先生すいません、マイクをオンにお願いします。
今日のところは、このようなところだけをわざわざするということはほとんどないと思います。ヨハネ君主にはわかりやすいことが出る。読んだらすぐにわかるような気がするところが非常に多いからですね。ヨハネ福音書は他の福音書と違って、簡単に書いてるようで言っても、奥がずっとあるんですね。それは、兵士たちが捕らえて、しても殺されると。で、ここで書いてある、一人の人間が、民の代わりに死の方が良いと。ユダヤ人たちに助言したのは、このカヤパ、カヤパだったと。公用でカヤパと発音がしやすいように日本語風に書いてあります。カヤフは、非常に発音しにくいですね。フィリピ人への手紙、フィリピっていうのはフィリピというふうに発音しにくいように書いたわけですが、でも必ずしもですね、この言語に近い発音である必要はないんですね。言語ってイエスースだと。どこの国が言ったイエスースだ言ってるか。アメリカのジーダスなんですよね。フランス語でイエスクリスト、ジェズクリスト。というように、いよいよ発音はその民族に応じて発音しやすいものになるわけです。イエスクリスト、中国ではチートゥですね。イエス、チートゥというふうにキリスト。と言うと、まるで発音も違ってくるわけです。まあ、ともかくそういうことですが、カヤパ、カヤパの首都だったから僕。で、その人が前にですね、一人の人間が民の代わりに死ぬ方が良いと。これは前に言ったのどこかというと、11章の50にあったわけです。11章の50って言いますと、そのカヤパの言葉、その時の大祭司だったカヤパが言ったと。それどういう文脈かと見てみます。ですね。11章の45節からと見ますと、ラザロの復活。それを見たのでユダヤ人多くはイエスを、これは普通の人間なれ。神が怒られた人だ。という意味で信じた。しかし中には、どこだに。最初たちやファリサイ派の人々は、ファリサイ派っていうのは聖書研究に熱心な人たちだったわけですが、最高法院、議会のような召集者と、多くの印と訳していること、奇跡とも訳されることはですね、この前の人たちはみんな彼を信じたら、ローマ人が来て我々の死んでも殺してしまう。そしたら、その大祭司の人の力、権力もあったような人ですね、大臣の一番の。そして、この時にこういうことを言ったわけです。一人の人間が民の代わりに死んで、国民全体が滅びないでする方が、あなた方にいいと思わないのかと。まあ、そういうふうにですね、あと、ちょっと書いてありますかね。国民のためばかりではなく、散らされている神の子供、ここで神の子たちというようですが、神の子供たちを一つに集めるためにも死ぬと。この前後はというと、すぐそ後で53節。この日かは彼らはイエスを殺そうと企んだと。その前もですね、もう、逮捕して殺してしまおうという、そういうふうな、ただ中で、カヤパがですね、もうこの人間をですね、殺した方がいいんだと。こういうふうに、一人の人間が変わって死んだら全体が良くなるんだと。そういうふうに他人事のようにですね、まあ、言ったわけです。この人は全然神様を信じたり、イエスを救い主と信じてはないんだけれども、まあ、こういうふうにですね、迫害する側の人がふっとそういうことを言ってるわけです。それがもう一度ここで出てきたわけですね、今日のところ。このような非常に悪いですね、 イエスを捕らえて殺そうとする連中の筆頭みたいな人が、こういうことを言ったのは、死んでも何も困ることはない。むしろいいんだ。そういうふうに言ったんだけど、実はこれもですね、神様が背後で、こういう形で、やっつけようとしている立場の人も用いて、キリストのことを予言的にこの世に示しておるということなんです。それと関係ないのか、昔の大祭司がどこ行ったとか、なんでこんなこと言ったのかな、とか思って、普通はさっと言い過ごすところです。敵対するような人でも、そこにですね、その行動とか言葉に、神様パッと必要なことを投げ入れることがあるわけですね。神様いろんなことをとにかく用いるわけです。普通の意味で何かこう才能のあって優しくて、そういう人だけを決して用いるんじゃないんですね。そういう人はあまりにも少なすぎる。だから実にごく普通の人。最初に特に悪い人も用いる。大きなご計画のために。それは、100年、200年、何百年という中でですね、ユダヤ人たちがたくさん殺された戦争が起こって、たくさん遠い時連れて行かれた。もっと前には、アッシリア、大国によって、北の神の国、イスラエルの国、滅ぼされてしまった。そういうことも全体として用いていくわけ。その場でおったたくさんの人で殺し合って、ここに神があるのか、助けがあるのか、思うかもしれないけれども、100年、200年、何百年の間で分かってくるというふうなこともいろいろある。だから目の前のことを祈ったから聞いてくれない。神様いない。目の前で殺し合いが起きてるから神様いない。そのような短絡的な短いことではないんですよ。神の愛というのは、さっきも言いましたように、高崎も言ったんですけども、罪の許しということを本当に感じなかったら、愛やものを感じないわけです。一時的なものしか。ユーティーが言っているように、それは愛の壁でしかない。パッと消える。親子の間とか言っても、夫婦の間、あるいは親友とか言っても、特にはキリスト信徒同士であっても、パッとこう消えることが、ということですね。そのぐらい、まあ影のよう。影っていうのパッと消えたらパッと消えるわけです。そのように人間の愛というものは、この世の歌謡曲でもドラマなんでもこういうことばっかり言ってるから、愛というと即そのようにしか思い出さなくなっているわけですが、新約聖書の世界を見てみたら、そのようなことが愛とか、親子、兄弟、夫婦でも、そこに愛があることを本当に書いてない不思議なこと。それと神の愛とも断然世界が違うからです。どんな人間的な個人一対一の愛が深くても、死んだら終わりっていうところがあるから。で、心があるいつするかわからない。けど、神様の愛は、どんなことがあっても変わらない。で、しかも、人間が想像して決して愛でないようにも、非常に苦しいこと。ね、大きな事故が起こって、あるいは病気で間違って診断をされて、松浦さんのように、ずっと何十年も寝たきりになると。それも彼もですね、10年、20年してから、神の愛がそこにあったんだということが分かっていったわけです。人間が子供を愛するかって言ってですね、足を動けんようにしてしまったり、障害の病気にしてしまったりって誰がするだろうか。逆ですね、人間の愛は。何とかして苦しいことは起こらないように、起こらないように一生懸命になる。これは神様の愛は考えられないような苦しいこと、絶望的なことをも起こすわ。そこで本当の罪を知らせて、そこからの立ち上がる力を知らせて、ここに愛がある。罪の許し。一番根源には神様が求めているのは私たちが神様に離れてしまっていると。 本来神の見姿に作ったものが、だんだんだんだんと、その神様の見姿が持っていて、消えていってしまう。そうなると、地理的にそうなると思いますね。戦争というか、地理的にというか、そこになったら、平気で人を殺す。その人を生かすものなのに、そのようになると。そこでですね、このようなことは、もう一つの代表的な例。イエス様を信じてない人が非常に重要なことを言う。命令する。それは誰かと言うと、ピラトです。ヨハネの福音書の19章にありますね。19章、イエス様が十字架でつけたと簡単に書いてあるけども、これは首を手のひらとか足に打ちつけるんだから、その途方もない苦しみ痛みですよね。の十字架の飾り、ネックレスでも何でもするけど、それ非常に大きな神様の愛を象徴しているからこそ、あのように国旗にもいろいろ使われているわけですね。でも一方では、あの十字架は、誰も耐えることのできないほどの激しい苦しみ、痛み、みんなの人をほとんどみんな捨てたと。非常に恐ろしい苦しみの状態をも表しているわけです。最も深い、奥深い愛、人間では絶対に持つことができない、そういう神様の愛を表すとともに、到底耐えられないような苦しみも同時に表しているわけです。この苦しみは人間が本来罪をいっぱい犯したから、たくさんの裁き、受けないといけない。それは身代わりに負ってくださった。で、ここでピラトがですね、十字架を脱ぎにどんな罪かと、この人間を惑わして、自分を神だと言った、聞かれた、そんなん書かないで不思議なことに、ピラトは、ナザレのイエス。イエスというだけで同じ名前、いっぱいあるんですね。ユダヤ人は、名字と下の名前の区別がない。一つしかない。だから、出身地、ナザレ出身のイエスと。誰それの子、誰それ。ゼベタイの子、ヤコブとか、言う必要があったから、ね。ナザレのイエスと言ってですね、ユダヤ人の王って書いた。こんなこと普通ありえないことですね。反逆者として最も重い刑罰と言える人が王だと。そして、どんな、なんで書いてあるかって言ったら、ヘブライ語とラテン語とギリシャ語で書いてある。本当に深い予言的な言葉ですね。ヨハネ伝が、書かれた期限は100年ぐらい。ずっとそれからですね、まあ、2000年近くもずっとこの3つの言語が非常に重要な世界の歴史でも役割したわけ。ヘブライ語は旧約聖書。そして全世界で今も呼ばれている。イスラムすら旧約聖書は経典の一つになっているわけです。アブラハムが信仰の模範とはっきり書いてあって、旧約聖書のいろんなことが出てくるわけ。これは明らかに旧約聖書から実際に大きな影響を受けて作られているという感じがわかります。ラテン語は長らく、ルターの宗教改革までは聖書の基本言語、そして賛美もラテン語、聖書もラテン語のものが一番基本とされて、ずっと1500年にわたって読み継がれているところ、ラテン語だったわけ。神の言葉を語る言語となった。ギリシャ語はラテン語以上にもちろん新約聖書の原点なんです。今日も全世界でもある。で、ラテン語からフランス語から スペイン語、イタリア語、ルーマニア語、というものが生まれていったわけです。ラテンアメリカ、南の方、ラテンアメリカっていうのは、ブラジルを除いてみんな、この、ラテン系の言葉、スペイン語なんです。それだけラテン語は、中央アメリカから、南アメリカ大陸、ブラジルを除いて、みんなラテン語の言葉。今も、だから、宣教師たちが伝えていったのは、もうですね、こうスペイン語で伝えていったということになるわけです。これはラテン語から来てるんです。ラテン語とスペイン語、イタリア語、ポルト、本当によく似てる。だから、スペイン語とイタリア語、話せる、分かれたら、理科語もって言ったけど、ラテン語は程度上がったスペイン語も、ポルトガル語もですね、イタリア語も本当によく似てるわけ。それくらい非常に大きな影響力を持つ存在なのだということを、ピラトはもちろん予見したわけじゃないわけ。不思議な力によってこのように書かせた。本人は気づかなくても、神はこの世にさせようと思ったら、非常に重要なことがですね、神を信じてない人もいるということね。どれぐらい神はどんな人に大事なことを任せるかわからない。知らず知らずのうちになすようなことさえも深い意味を持っているんだと。それは背後で大きな神様の力が働いている。この前に言ったように、イエスが私だと捕らえに来た人たち、剣やら棒を持ってきた。人たちに向かって、ユダが先導してきたわけだけども、そしたら、イエス様は、栄光を得に。と言ったら、後ずさりして、倒れたっていうのを前も言ったが、イエス様の目に見えない力は、捉えようとして滅ぼそうという力を後ずさりされて、倒してしまう力を持っている。実際にイエスを滅ぼそうとしたユダヤ人がそのために裁きを受けて国は散らされたと。もしもユダヤ人たちがイエスを受け入れ取ったら、今起こっているようなパレスチナ問題もなかったわけだ。今度の場合、現在のあの紛争は、イスラエルがたくさん入ってきて、アラブ人を追い返して、そこでアラブ人も、言葉で言ってもどうして分かってくれんって言うんだったら、武力でみんな注目を集めようと。まあ、そういったそこから始まるわけですけど、遥か昔には、本当にもしユダヤ人たちが、この大いなる存在ですね、を受けて、住んで受け取っていたら、差別も受けずに、そして今のような2000年ついた迫害も、今現代なおもついることもなかったわけです。まあ、このピラトはそういうふうに神様から動かされた。本人は気づかなかったけど、ラテン語、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で、これはイエスのことがずっと刻印されて流されていくんだ。それは強固なもんなんだ。ということを自分知らず知らずのうちに書いたわけ。そして、このイエス様が多くの人の罪を担って身代わりに死ぬということが、はっきり書いてあるのが、旧約聖書でもそれを匂わすようなことも少しあるわけです。一番最初は、モーセの出エジプト記ですね。エジプト記が退去して襲ってきたやつに、モーセたちを、みんな、やっつけようと。その時に神様が言われて、子羊の血を釜のところに塗っておったら、そこだけは、不思議と助かるんだ。ということが、本当にそういうことになった。あのような時からですね、子羊の血を塗っておくと、災いや、 裁きから、困難から脱することができると。そういう非常に古い時代から、そのようなことが、予告されていた。それが、ずっと後になって、そのモーセの時代から、これか、さっきですね。まあ、700年。もう、はるかの後になって、旧約聖書。イザヤ書の終わりの方で、一番はっきりと、カヤファ。カヤファが言ったことが、もっともっとはるかにはっきりと、大切なことが、神から受けた言葉として書かれたわけですね。そういうことともずっとつながっているわけです。イエス様が十字架にかかって、身代わりになって死んでくださって罪の裁き、罪があるために苦しみ、不安、絶望、怒り、そこから奪い合おうとする、戦争みんな出てくるわけです。その根源を打破してくださったと。子羊の血、命。それによって私たちは、そのような大きい絶大な恵みを受けるということは、最初の、何じゃ、そういう、あるか昔からあるわけですね。で、もっと昔からは、カインとアベルという創世記の始め、神様に捧げた、そのカインがですね、妬んで、それでいきなり襲いかかって殺してしまう。そのように、本当に神様から選ばれた、この捧げ物を喜ばれた。この世の力によって無残にも殺されたり、殺される。そういう弱いものを実は本当に神様から力を与えられてるんだという、そういうようなことがずっと流れてるんですね。これは現代。非常に大事なことに言うようになってきているわけです。53章をちょっと見てみますと、イザヤ書ですね。旧約聖書の新教訳では1149ページ。1149ページのイザヤ書の53章。こういうところから、カヤパの今日言った言葉、流れ。それは知らず知らぬうちそれを言ったわけですね。で、実は53章の手前から本来始まるわけ。内容は。52章の13節からが本来の大きな区切りになっているわけですから、この新教訳もそういう意味で、死のしもめの苦難としっていうのは、52章の13から始まる。これは、この章とか節というのはずっと後に作られたもので、その節、章の区切り方が間違っていた。内容がよくわからなかったから、そういうふうに区切った人が間違ったと。不適切な区切り方をしたというのはあちこちにあるわけですね。当然そういうことが起こるわけです。ですから、本来は、53章1節からじゃなくて、52章の13節から。見よ、私のしもべは境がはるかに高く上がる。原文でも3種類のことある。高く、高く、高くと。一番強調された。前世とこんなに強調された表現はない。です。じゃあ、神と同じまで、高く高く上げられたと。それは実はですね、非常に低くされたものが、神によって、極めて高く上げられた。この高く高く、三種類の言葉を強調する。まあ、神、どこまで上げられたと。誰もこんなことは聞いたことはない。書いてありますね。人であるのに、しかも散々苦しめられて見捨てられて、人々は自分の罪のためにそういう裁きを受けたんだ。 みんな思った人が非常に高く高く上げられた。こんなことかって見たことない。考えられないことだと。この歴史において最大の奇跡。全人類が関わる。精神的世界の時。という意味で、五十三章。私たちこういったこと、高く高く高く、こんな低い人が、誰がそんなこと信じてるだろう。みんなが見捨てられて、自分の罪のために罰を受けたんだろうと。で、若枝のように死ぬ前に育ったと。けども、これが30年余りで死ぬ前でも育てたけど、もうその時には、次第次第に敵対する人が多くてですね。そして、もう最終的な状況、この2節の後半。見るべき面影なく輝かしい好ましいな。これは、十字架で捕らえられて、今日のところですね、ヨハネ。捕らえられた唾を吐っかけられたりですね、殴られたり、バロの冠に技をつけられて、血が垂れたら流れると、見せて打たれる。そういう見る影もないような状況になって、軽蔑され捨てられて、痛みを負う病。で、ここは、病を負いとなっている、痛みを負いとなっている、悲しみの人であったと。いうようにも、これもこまごましたことの中で今日は置いておきますが、別の意訳の方に訳せるのも多いところですね。そういう意味も訳せるところなんですが、病を知ってというところですね。大きな痛みより悲しみの人であったということです。で、私たちは彼を軽蔑したと。2回も3つって書いてあるんですね。見捨てる。それは徹底的に軽蔑され、馬鹿にして、捨てたんだと。しかも彼が見合った私たちの病へ罪、痛み、苦しみだったんだと。ここでは、病気、痛みを別に担ってくださった。にも私たちはそうでなくて、神から罰せられて苦しんだんだと。けれども、実は私たちの背き、罪のために、背きとが言い換えてます。同じ罪ということ。だからそこで初めてシャロームが与えられたと。十字架のあのキリストの激しい苦しみによって初めて本来の平安。ここでは平安と訳する本来のですね。平和というと社会的な平和を強くイメージしてしまうからです。あの苦しいもの、病、苦しみ、それが癒されたから、これは社会的な問題をここで言ってるんです。元にある人間の根源にある平安も、シャロームも与えられたと。それは私たちの努力とか、競技とか、防衛兵器だ、そんなことはもう関係ないわけですね。イエス様が身代わりに死んでくださったからこそ、私たちはその平安、行くっていうのを与えられた。そういう人同士の関係はどうして相手を殺しているわけはしようかと。人間関係の平和の根本はそのような平安、与えられることだったわけです。彼が受けたあの傷によって私たちは深い国人の罪の病気、読みのことが癒されると。念の繰り返し書いてありますね。その私たちの全て6節。彼に負わせたんだと。ともですね。お羊のように、物を言わない羊のように、気を開かったまま、そういうことになったわけですね。無心配です。誰が言ったと思ったら、その時、罪の上に、それを癒すために、彼が髪の毛にかかり、死んでいったんだと。偽りもなく真実であったのに、神を逆らう者と共にされたと。こういうふうにですね、最後、11節から自らの苦しみの実りがあった。十字架の実りを復活したキリストもそれを全て知ったと。私のすべ、イエス様のことの予言ですけども、11節。多くの人が正しいものとされるために罪を自ら負ったのだと。で、自らを死んだ、おびただしい人。罪の囚われから解放され、その神の名を知る。そしたらたくさん、そこから与えられていったということですね。 罪人の一人に数えられた過ちを、ね、何度も何度も書いてあるわけです。それぐらいこの重要なことをですね、今日は最後の反対者もまた一人が死ぬことをみんなのためになるんだと。そういう形で言ったと。本人もその意味の重大さをわからないながらも言うと。ました。そしてこの聖書の記憶になってずっと残っていたんですね。あんたはなんか書いてあるんだなって、この介護のぞっとそういったことの流れで神様が敵対する人でさえもんだった。イエス様の味方となって弟子となって3年間も使った人はパッと逃げてしまう。この人こそ罪を本当になったお方だって。全く言うどころじゃなかったわけ。そういう田中でイエスを捕らえて迫害するような立場の人。書いたんですよ。ペルト。そういう人は本当の偉人的な真実の一部を語ることになったということなんですね。何があってもだから本当の真実っていうのがですね、神様をこの世界に表していくっていうことをこういう形で言おうとしているわけです。とも苦しい絶望的な、どこに神の愛があるのか真実があるのか。あのイエス様の真実はめちゃくちゃに苦しめられて殺されたじゃないかと。そこにも神の国があるということを思いましたが、神の国はあなた方のただ中にある。あなた方の間には信教大学を訳しています。間というのはこういう人間関係のただ中にも、どこにも神がいない。戦争とかウェイとかサイダー。でもそのただ中にも神は働いていると。今日のところもそういうことなんですね。イエス様の殺意、ばかり。愛した弟子たちも嘘を言ってまで逃げてる。このただ中に神の国、神の愛と真実のご支配は存在するんだという。それぐらいですね、どんなことが起こっても、神の国はあなた方のただ中、心の中にも、また人間関係の中にも、それでこの社会の様々な混乱抑制のただ中にも存在する。神様全能だから、どこにでも存在できるわけです。風のようだから。太陽を占めていたところにも、ヨハネ伝の最後のところに復活したイエス様が来られた。イエス様が来る場合に、鍵をどんなに閉めとっても入ってこられるところがあるんですね。喜んで感謝して開けて、一層豊かに入ってくれたけども、使徒パウロの場合も、イエス様に迫害して、真理であって捕らえて殺す。捕らえてきて、刑罰を科すと。遥かな遠いところまで、わざわざ大祭司の許可書までもらって、捕らえに行った。イエス様に対して全く心が開いてなかったですね。締め切っとったわけ。そういう高中でも神様のご意志が働くときには、パッと開いて、パッと、神なる光、聖霊が注がれたと。私自身も繰り返し言いましたように、全然神様や宗教やこのことを考えたこともなかったんですね。周りの人も誰一人言わない中で、全くそういう誰からの意見もなく、パッとした立ち読みで、しかも無神論のことを、もうちょっと学生たち全部がそういった議論もしてたから、マルクス主義関係、マルクス原因関係の本をあちこちで読み寄ったわけで、その時もそういう本がたまたまマルクスとキリスト教徒に柳田という人が書いてあったと。その本は、無神論と有神論と一致するはずがないと。ちょっと言ったらわけでもこんなつまらないなと思ったんだけど、その柳田という名前が残ってきた、それから数週間後に、また柳田とドンキリスト教の簡単な本があった。あれ、この間読んだ、エアナイロの本だと思って、何の気なし開いたわけ。そこにパッと突然入ってきたのが、それが、私が21歳の時です。まあ、そういうことで、ずっと私たちはどんなに無関心であっても、神様のご計画がパッと入るわけ。それが私たちのただ中にも 神の国があると、神のご支配がある。という意味でもあるし、当然私たちの心の中に、またこれ特に、二人三人集まるところに私はいると言われた。私、イエス様は愛、完全な愛の方。だからそういう人間関係の中にも、そうやって集まるところにも神の国がある。どこにもそのないように見えるところにも神の国が確かに存在して働いているということですね。はい。そういうことで、もうその神の国に働いていても、ああ、楽々、ああ、幸せであって行って死ぬとは限らないわけです。イエス様もその典型ですね。この前と、10月号の命の水に書いた津田梅子さんのこともそうですね。10月号に書いたのは、一つだけ残った短い詩ですね。自分にならし、あの人の最後の10年は、今、5000円札のぐらい全部に知られる、これがずっとまあ、20年ぐらいは続くんじゃないか。もう今度お札はなくなるかもしれません。そしたら最後の5000円札になるかもしれませんが、最後の10年間はどうだったのか。病気で非常に苦しみながら10年も過ごしたわけ。60歳ほどでも亡くなったのに、どこも抜いて病気。あれだけの非常に、結婚することも非常に良い結婚もいろいろ言ってくれたけど、断ったんですね。これはナイチンゲールちょっと見たところがあるわけです。ナイチンゲールも、まあ一種の読みたかな、貴族の娘であったから、言われたけども、私が16、7の時に、読みかけて神様からの声がかかった。私に従いなさいと。従ってきなさいと。これ日記に書いてある。で、に知り合ったわけだ。で、後にですね。そこが元になってたわけ。だから神様の本当に従うために、いろいろ考えて、それと一番汚れた仕事、汚い仕事、身分の低いような人がする仕事をした、病人の介護っていうのは、まあ、便とか尿とか汚い。その汚いものを、私は今のように、介護パンツとか、いろんな優秀なパッドとか、一晩でも、パッドの質のように使うと、他の実家の仕事も全部埋まると、とってもありがたいと思うんですよね。それを知らなかった時は、本当に布団まで濡れたり、シート何枚しても、とっても困ったことは何度もありましたが、徐々に徐々に悪くなっていくから、まあ、そういったデイサービスの人もですね、最初入ったと元気で、ほとんど変わらないように見えたから、もう必要なかったんですね。徐々に徐々になっていくから、私も徐々に誰も言ってくれなかった。そんなのあるようなことすら知らなかったですね。そういう売り場、後から考えたらなんか赤動きな、これ置いてある。そんなともちろん関係ないと思ったか、何が置いてあるかを貸すともしないで、全く知らなかった。だんだんだんだん困るようになってきたわけですね。そしたら不思議なことに、まあ、東京の方からですね、たまたまそういったこと、なんかのそういったこと書いたら、その知り合いの人が、やっぱり姑さんのことで非常に困って、いろいろ苦しくなった。そのことちらっと伝えてくれたけど、そういう苦しさになったではわからないと。品物めいたらそんなきちんともないと、何がどうしたらそういうふうにいけるのかわからない。だったら、そしたらですね、大きな荷物をですね、わざわざその実物を送ってくださった。それを使うようになって、初めてですね、こんな便利なものがあるね、と。ことがわかったですね。まあ、私の母を、私はまだ22、23の時に介護したわけです。その時はそんな一切なかったから、もう夜通し、もう非常に疲れたんですね。こんなに売れるから、それを、自分の、ついて、いろんな下の世話をするって、いう人だったから。もう疲れ果てる若かったから。眠れないから。その時、ゆみこさんは子供が生まれたから子供の世話ということで、交代できないということで、私がもっぱりしたもんだから、姉も子供同じように小さな子供から、時々しか来られない。 とんど私でしたから。あれだけ介護はもう汚いもの出るし、それをもう本当に大変だと。まあ、こんな、なんでこういう話ってことナイチンゲールの時代なんか、そういう汚いものをするから、で、ここ、我々のところに前に来てた人なんかも、大学病院で、救急治療室に行って、それが、こうやって帰ってきた時に、看護師ってのは本当に汚いことが多い。こんな汚いものを扱うとか、知らなかった。その実習でそんなことまで、あんましないですよね。学校で実物なんですね。そういうふうに、寝たきりになった排泄物いろいろ書いてどうのこう、そんな実習なんかなんかもすることありえない。まあ、ともかく、そのように、いなくなったけども、苦しい状態、汚い仕事、あえて神様から、これが自分の神様を従えと言われたという意味なんだと。はっきり悟ってから、まっすぐそこに向かっていったというわけですね。主要の人、あれが反対をしていった。ちょうどそれと同じように、津田梅子さんも、あの人は結婚って進めて、いろんな仲の良かったアメリカに一緒に行った後の方になんかは、あの時に、この、大臣になったり、4人、国家の重要な役職になったり、もう一人の人もですね、4人、まあ、運命の地位になったり、日本最初のピアニスト、そしてですね、なったと。東京芸大の前身でですね、音楽大学校でピアノを教えたと。津田梅子さんはそれらを、まあ、大名とかの皇族、貴族とかの子供たちが学ぶの学校の教授もなったり、茶の水女子大の前身である学校の教授もなったり、そういう最も高いような知識、教師もあるの。これを置いて、捨てて、そして学校を設立っていう、非常に困難なところへ向かっていったわけ。そういうこともですね、神様からの促しがなかったらとてもできないわけですね。大きな障害物ばかりです、当時。そうした不思議なことに予期しないような助け、導きが次々と起こっていった。そういう恵まれて、ああいうふうに、最初は普通の家から始まったわけ。たった10年から。で、まあ、ついついいろいろなことがあって、そしてだんだん大きくなったけど、最晩年はそういうのに囲まれて、あ、幸い幸いと言って死ねるんじゃなくて、10年間も病気で苦しみながら、入退院を繰り返しながら、去っていったんですね。本当にですね、大きな何かをなすって、必ず神様は、イエス様がその模範であった。非常に重い荷物、苦しいものを負わせられた。悪いことしても、ほら、ずっと20年も何十年も、教育、あるわけですね。逆に、最も大きな働きを与えられた人も、また、苦しまなければならない。苦しむことによって、少し周りの人に良きものを一層与えることができる。そういうことですね。で、その最後の10年間の苦しみとかいうことは、10月後には、書き落としたわけなんです。もう書いて書こうと思って、ちょっと原稿紙向きになったら、出てから、あのことをちょっと書いとかなきゃいけなかったなって思ったんですが、ということでですね。ずっとこの問題は、一番大事なこと、聖書をずっと初めから、ある人間が血を流して、死ぬぐらいの苦しみを持って、私たちは最大の病、すべての人が持っている病、これは罪ですね。自分中心と。社会的に非常に有名な人であっても、例えば日本がどういう方向に向かっていくべきなのか、全く言わないという人も多かったです。芸能人やスポーツマン。例えば、まあ、大谷って人が、すごい、なんか活躍したってことで、一面でも出るとか、富士のニュースでもトップでなんか言うとか言う、そんなにそもそも大事件なのかと。あれはマスコミをそういうふうにする、宣伝会社を掃除するからそういうふうになってしまったんですね。 もちろんそういうことは誰もできないことです。できないことだけれども、本質的にはボールを遠くに飛ばすだけのことです。誰かの正義かってどうしてそんな必要があるか。ですね。速いボールをぴょーっとうまく投げる。そういう人ってどこに必要性かって、無数の必要があるか。ないから昔なんか全然なかった。100何十年か前。ところが農業、林業、漁業というのは、それ自体が絶対必要なもんですね。こういう建築にしても、橋を作る。水道、水を作る。それがなかったら生活はできない。あの、石川県の地震であって。水が止まったら生活はできない。そういうことで、だから水道の設備をするというようなことは、本当に農業も。これがなかったら、すべての人は食べたり飲んだりっていけんわけですから。それ自体が大事なんです、ね。もし例えば大谷さんなんかはですね、憲法9条を守らんといかんと。原水は禁止とあればっかり言ってる。ノーベル平和してもらう。ところがですね、原水爆を使うために戦争をするからなんですね。イエス様が言ったのは、この元を言ってるわけです。人を殺すんでなくて、弱い人、悪い人のために祈れと。神の力を及ばされるように。その戦い方は誰をも殺さない。けどイエス様に自分が殺されることが迫害と。これぐらい本当の真実の道っていうのは困難をも伴うわけですね。防御する、防御すると言って、賛成したら、大井大臣や天、昔の天皇、政府の連中が国民の法律を作って狩り出すと。お前がやって相手を殺して自分も死ね。それと同じなんです。誰かを死ね、殺せっていうことと同じなんですよね。守るために行くんだと。そしてお前も死ねということです。特攻隊はまさにそうですね。まあ、死んでこいと。無意味な死を強要された。ということで、人を殺しに行くこと、自分も殺される。そんなことをイエス様は決して言ったりはしないわけ。ああいう、名のある人と、俳優とかなんとかですね。時折アメリカなんか、時折、トランプに私を入れないとかですね。はっきり言う。ある意味で当たり前ですよね。いろんな犯罪行為もするような人、大統領私を入れません。ごく当たり前のことだけど、日本では、今度は誰しに入れられたら、そんな人はもう、自分の芸能事務所から排除すると、いうことになるんです。なんで自分の考え本当に正しいと言ったら解除されるのか。不思議なことが起こる。人間の表面的なものを取ろうと思ったら、神様の向きに反する。もしですね、私今言ったように、日本はあれだけ何百万、一千万、二千万って殺したり、傷つけたり、破壊したからこそ、憲法9条を持ってですね、世界の平和に仲立ちとなるんだと。そのために作られたと。その日本が防御して防衛して、核まで持って、どうかで石破さんが言うようなこと。じゃあどこにこの精神があるのか。まあそういったことをですね、憲法9条を守りましょう、皆さんと。と、大谷さんすごいパンチで世界中に響くんですよね。まあ、ボールの投げ方、そのために体調を整える、そればっかりじゃなくて、その頭の能力を、心の能力を、みんなが散々苦しんでるのは、その精神なんですね。武力を持って愛着をやることを正当化したら、戦争反対反対という、それなのに憲法9条守るって言わないことになるんですか。社民党とか共産党、こんなわけか。 こういうことは日本の将来、大きく関わってるんですね。で、やっぱり、本当の人間の根本問題は、反対者を武力でやっつけて殺せることではないと。まあ、はっきりしてることもでも。だから、核兵器廃止ってあるんだけど、戦争廃止っていうのが本来の目標なんです。不思議なほどですね、核廃止、核は、なんで核を、ということが起こるか。俺は戦争するからです。まあ、そういうことで、お見せしたのが、そのような人間の根源的な罪ですね。相手を殺せ。自分が楽するために、殺せ殺せという。それで、応援のため戦争に行くことを後押しすると。まあ、そういうふうに、貴重な神様の力を与えられたからこそ、自らを苦しみに合わせて、そうして無事になって死んでくださった。私たちは、はるかにそういうことはできないからこそ、そのイエス様の十字架の恩恵を受けるわけですね。できない。罪を許してくださいと。でも、それぞれの人が十字架を担ってまた歩んできなさいと言われた。十字架を仰いですごい呼ぶけどだけじゃなくて、また十字架をそれぞれ担って歩んで。各自が出会う苦しみ、思い。それは神様から来た意味の深いもんだと信じて担って、イエス様を担って歩んだよ。そうする方は誰かのまた良いことにつながると自分も含めてですね。このところは、我々のただ中に今も働いている。ただそれがなんでこんなことが起こるかわからない。と説明できる。10年、20年、100年、200年、何百年経って、わかる。イザヤがこれを言ってから、2500年経ってるわけですね。第一イザヤっていうのは2700年前ですけど、国王記のイザヤの場合は、もう少し後。はい。ちょっと隠して。もう、今のような時代だからこそ、また、誰もができる戦い。人を殺す戦いなんです。誰も生かす戦い。これが、クリスト教の霊による戦いだ。私の武器は祈りであり、聖霊であり、御言葉だと。信仰だと。で、その6章に書いてある通りですね。繰り返すことに私たちは伝えていかないと、主教になった人はそういうことを公然とですね、というような時代に、一層私たちの役目って、